今日は出エジプト記の13章17節から22節までです。出エジプト記13章17節から22節。さてパロがこの民を行かせた時、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。神はこう言われた。民が戦いを見て心が変わり、エジプトに引き返すといけない。それで神はこの民を葦の海に沿う荒野の道に回らせた。イスラエル人は編隊を組み、エジプトの国から離れた。モーセはヨセフの遺骸を携えてきた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる、その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせたからである。こうして彼らはスコテから出て行き、荒野の道の荒野の端にあるエタムに宿営した。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んで行くためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。アメン。神様がこのエジプトから導き出されて、イスラエル民族は荒野の道を、導かれて行くときですね、まず、そのイスラエル民族が出て行った方向、彼らが向かった方向はですね、先にその約束の地、ペリシテ人の地の方を、向かわせませんでした。あえて遠回りの道を、まず最初導かれたんですね。よく、このエジプトの国から、この約束の地まで、最短コースで行けば2週間もかからないということをよく言われるんですけれども、しかしですね、神さんそのようにはまずされませんでした。まだイスラエル民族が何の罪も犯す前、神様はまず17節や、民が戦いを見て心が変わりエジプトに引き返すといけないと、神様はそういうふうに言われました。神様はあらかじめこのイスラエルの民のそのありさまをご存知だったんです。弱かったんです、イスラエル民族が。何しろ、昨日の一昨日までは、パロの下で奴隷として仕えて、奴隷根性がもう400年も長きにわたって染みついてしまってた。皆さんが世の中に出て働いたこともないような、そういうずっと学生だった頃の状況から突然社会に放り出されたら、右も左も分からず、社会でのその、荒波の中を泳ぎ方も知らずに突然放り出されたら、困惑した経験があったかもしれませんけれども、それに似たような状況ですね。昨日まで仕事はこれとこれをせよと言って与えられている状況でも、明日からはそのこれをせよが指示する人がいない、ただ搾取され続けてきた。でもある意味楽ちんだったんですね、奴隷だった状況は。やるべきことは上から示されるから、ただし搾取はされてた、ただしこき使われていたわけですけれども、そのような状況が長い間でしたので、神様はその民をご存知だったんです。 神様はこのように人一人一人をですね、その成り立ちをご存知なわけですよ。この人は、今までこういうふうになってきたから突然このことをするのは無理だから、だからまずこのことをさせようと。まあしかし人はよく思うんですね。私にあの荒野での40年もの期間がなければもっと有効な人生を送れたのに、もっとね得していたのにと。なんで40年前私をあの近道を導かれずに40年もの長き時間のロスをさせてきたのだろうと人はよく思います。しかし人の成り立ちなんてですね、民数記14章の1節から4節みたいなものです。民数記の14章の1から4までをお読みします。全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った、私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。そして互いに言った、さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。いざですね、約束の地へと導かれようとして、そのいざ戦いに入ろうとするとき、民はあの荒野でいてさえも主の臨在の雲と火の柱が毎日来ても、またマナを毎日食べていてもこんなものなんです。皆さんが40年の無駄は何だったのかと、あの人生のあの時なんで神様は最短ルートで私を導かれなかったのかと人は思うんですが、しかしですね、こんなもんです。人なんて弱い、まだ弱い時期はですね無理なんです。戦いは無理なんです。心がしないってこういう風になること必須だったわけです。だから神様あえて荒野の中で遠回りをすること、それが人にとって必要だったわけです。一体神様荒野において、荒野に導いたりして何をするわけでしょうね。それはまず荒野で礼拝させるためです。神様モーセに神の山に導かれて、ホレブでモーセに最初に現れた時、モーセはあなたはイスラエルのために導き出してこの神の山で私に仕えさせなければならないと言われました。イスラエルの民は奴隷状態からいきなりですね、戦いを経てこのカナンの地、約束の土地へと入ることは叶わないんです。まず荒野においてこの導きと主の養いを受けて、そして主がいつも共におられるのだということを学んで、そして神の山へと向かって、まずそこで礼拝することを学ばなければなりません。そして神の山で何を受けたか、それは御言葉をいただきました。神の基準である律法を神の山でイスラエル民族はいただいたんです。この神の基準をまず荒野において神の山で使え、礼拝して、そこで御言葉をいただかなければ約束の地へと向かってはならないんです。この神の山において礼拝して、そして神の御言葉をいただいて、それに従順し服従することを学んだら約束の地へと入ることができるんです。そこをひとっ飛びにしてですね、祝福 安息を得ようとしても、それは安息の地において神の基準を逸脱した生活を送ってしまうようなことになってしまいます。まず私たちも荒野における経験が必要なんです。まず民はですね、このエジプトを出たばかりの状況は奴隷の、その身について染みてしまった奴隷的な習慣、奴隷根性、まずそこを主の導き、主の荒野における養いにおいて神のためへと、その教育を荒野において受けなければなりませんでした。それはどのようにしてか、それはまず昼は雲の柱によって、夜は火の柱によって導かれて、そうして主は日々、日ごと毎日、この主の導きのもとに民が従順して、しっかりと主の栄光を見て、主の臨在を見て、主の導きに従っていくことを一日一日学んでいくことによって、そして民はですね、神様にまず主が確かに共にいてくださるのだと、1日2日3日と、臨在の雲が決して離れることなく、この導きの雲がいつも離れることがないという、主は確かに共におられて導き助けてくださるお方だと、まず学ばなければならないわけです。この昼は雲の柱、夜は火の柱、これは主の導きを表していると、21節に書いてありますね。彼らを導くためと書いてあります。また この雲と火は主の臨在を表しております。主がそこにおられるのだと、主はいつも離れないのだと。だから荒野において、このさっき読んだ民数記のこの泣き言を言った人たちはですね、主の臨在の雲があるのに泣き言を言って、夜は火の柱がちゃんとそばを離れていないのに、それでも彼ら泣き明かして、我々はエジプトに帰ろうなどと言い出す、なんて不信仰なのだと思うかもしれませんが、しかし人はですね、そういう弱さがあるんです。主の臨在があるにもかかわらず、主を信じきれず、ああ私はダメだ、荒野で滅んでしまうのだ、私は世から滅ぼされてしまうのだ、私はこんな信仰生活なんていうパッとしない生活に来て後悔したとか、世に帰ろうとか、そんなことを言い出すような人も中にはいるんです。私たちはそうあってはなりません。またこの雲の柱と火の柱はですね、民を守り覆う役割もあります。これは詩編の105編にもありますけども、イザヤの4章5節と6節の方にこう書いてあります。イザヤの4章5節と6節をお読みしますと、主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、仮居所となり、昼は暑さを避ける影となり、嵐と雨を防ぐ避けどころと隠れ家になるからだ。アーメン。このイスラエル民族が旅したところを写真で見ると、本当にもう雲一つないカラッカラッとした岩砂漠の土地です。そんなところ一日もね、ずっといたら干からびてしまうじゃないか思うほど、これは無理って思うほどなんですが、しかし主はですね、この昼は暑さを避ける影を雲として作ってくださり、嵐や雨を防ぐ避けどころとして隠れ家として彼らをずっと覆ってくださったから、だからこの荒野を旅することができたんです。夜も火の柱で ね、何でしょうね、火の柱、ちょっと想像どういう風に想像したらいいのか分かんないですね。荒野において火の柱で導く、空一直線に火のなんか道みたいなのが空にわーって出てきてというのを、まあ、私は小さい頃想像したんですけども、あるいは地面から何か立ち上る炎みたいなのがあったんでしょうか。ちょっとそこは、まあ、天に昇った時に、私たちが天国に入った時にこのイスラエルの民にちょっと聞いてみたいと思いますね。とにかく主はそのようなですね、不思議でもって、そういう導きをされていたんです。守りを与えていたんです。主はですね、必ずこのようにしてイスラエル民族を顧みて導き出すということは、すでにもうアブラハムが、まだアブラムという名前だった頃にすでに言われておりました。この間開きましたね、創世記の15章でもアブラハムに言っておりましたし、またここでヨセフの遺骸を携え登っていきました。このモーセはヨセフはあらかじめ言っておりました、神は必ずあなた方を顧みてくださると。このヨセフが臨終の時、もしかしたらすでにですね、エジプトのイスラエルに対するその不当な取り扱いが始まっていたのかもしれませんね。ヨセフはヘブル書の方を見ますと、ヘブル書には信仰の偉人たちの列伝が書いてあるんですが、このヘブル書にヨセフが記録されているのは11章の22節ですね。ヘブルの11章22節にはこう書いてあります。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を図り、自分の骨について指示しました。ヨセフの信仰が最も生涯で現れた事件は、まあ、出来事はこの臨終の時にイスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しましたということです。ヨセフの生涯、長きにわたって私たちは創世記の学びで見てきましたけれども、その中で最も信仰を表している告白がこの臨終の時の自分の骨についての指図。要するにヨセフは、ね、エジプトで内閣総理大臣に上り詰めたんですが、あるいは牢屋の中、あるいは奴隷生活の中において、それでも信仰を捨てなかったこととか、まあ、いろいろ、生きてるヨセフが生きてるうちにもっと他に信仰をよく表している箇所あるんじゃないかと思うんですが、でもそれでもヨセフが最も信仰を表したのはこの臨終の時、自分の骨についての指示でした。エジプトに留めていない、いてはならない、この不貧困とこの不従順のエジプト、偶像礼拝のエジプトに自分の遺体を置かないでほしい、むしろ神の民のところへと導き上った時に、私の骨を携え上って約束の土地へと埋めてほしいと。ヨセフはエジプトにおける栄光よりも神の国を望んでいたんです。皆さんも世における栄光ではなく、むしろ天の方に心をいつも留めておくべきなんです。このいよいよエジプトの国を脱出するという時、もうヨセフのその400年ほどの後の時代においてやっと成就した。そしてヨセフはこの時確かに携え上られて、そして義明においてそのヨセフの願ったことは実現するんです。私たちが目指すべきは天の故郷です。エジプトではありません。私たちの居場所はエジプトでもなければ荒野でもないんです。 私たちが行くべきは天のところ、皆さんが心を置くべきところは約束の地です。それまで皆さんはこの地上での人生の歩みを、この出エジプトの民が荒野で過ごしたかのように、皆さんもこの世において練り清められなくてはなりません。従順を学ばなくてはなりません。主の臨在に従って歩むということを学ばなくてはならないわけです。この臨在の主の臨在の雲がそこにとどまったのであれば、そこにとどまる。一日でそこから出たのであれば、私たちも一日でそこを出なくてはならない。時にはこの臨在の雲は1ヶ月以上とどまり続けることもありました。人の目から見ればさっさと出たいという思いがあるかもしれません。しかし主の導きは1ヶ月以上とどまれということであれば、とどまるべきで、進めというのであれば、たとえ滞在が1日であったとしても進むべきなんです。そうして主からの従順を学び、また主の臨在がいつもあるということを学び、そして主の守りのうちにあるということをしっかりと荒野において学ばなくてはならない。そして神の山ホレブにおいて律法をいただき、主があらかじめモーセに示されていた通り、その山で礼拝をして生贄を捧げなくてはならない。そうして従順と服従を学んだ後に、私たちはやっと約束の土地へと入ることができるわけです。どうか皆さん、この地上における歩み、つまらないと思えるような日々、パッとしないと思えるような日々かもしれませんが、しかしこれはですね、皆さんが従順を学ぶ期間です。テストだと思えばそんなに苦ではないですね。神様から今皆さんは試されているわけです。しっかりとこの試しの期間において、主からの従順と服従を学び、礼拝することを学んで、そして整えられた形で約束の土地へと入る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは何かと最短距離を取りたがりますけれども、しかし整えられていないまま最短ルートで約束の地に入ったとしたら、それは大変なことになってしまうことを今日見ました。私たちはまずそれ以前に最短ルートではなく主の導きに従うということを学ぶこと、これが必須です。昼は雲の柱、夜は火の柱によって導かれ、守られ、覆われ、その臨在のうちに歩むということを学ばなくてはなりません。この地上での歩みは、主の臨在のうちを歩むことの学びでもあります。どうか私たちがこれをすっ飛ばして、早く約束の地に入りたい、早く自分も神の仕事に就きたい、そうしたショートカットではなく、しっかりと荒野にいる期間に学び、そして整えられた心で、整えられたものとして神の国へと入り、神の働き人となり、そしてあなたに仕える私たちでありますように。また主がまず導かれたのは神の山へと導かれました。そこで礼拝すること、生贄を捧げること、神の律法をいただき、御言葉をいただくこと、まずそれが必要です。その御言葉に従って後に私たちは安息の地に入るにふさわしいものとされます。どうか私たちもこの地上における歩み、主をしっかりと 学ぶべきことを学ぶ私たちでありますように。どうかこの新しく始まった一日をあなたの臨在、あなたの導き、あなたの守り、そのうちを歩むことを学ばせてください。今日一日、なすべき仕事、なすべきあなたの務め、どうかそれらをしっかりとなさせてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。